さて本日は第一木曜日ということでスタンドバイミーのコーナーをお届けいたします。このコーナーは TWM プロジェクト代表気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれてどこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。全ての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。さあということで本日も時田さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日ねオープニングでうちの息子の話したんですけれども、
はい、はい、すごい
もうびっくり。先生もね本当にいろいろな情報をくださる方で、ね、
素敵。
この間もう一つびっくりしたのが、はい、ママ今日啓蟄やでって言ったんですよ。
啓蟄の意味も分かって帰ってきてるんですね。
あの二十四節気も教えてくださるんですよ、うん
う
ん
う
ん、
すごいな、
ね、びっくり。この啓蟄というのがね、あの、うん、先日3月5日に、うん、迎えたんですけれども、はい、3月は卒業とか引っ越しとかね、うん、あの1年の中でも大きな節目を感じる時期なんですけれども、うん、春分を境に夜よりも昼がね、今から長くなってくると、うん、そしてこれから北半球に向けて太陽の光が当たり始め、うん、生物はいよいよ目覚めの時を迎えるという時期に来てるんですよね、うん、はい、でこの啓蟄というのは冬至から比べますと昼の長さがだいたい2時間くらい長くなっているということです。で、ね、太陽のエネルギーはこの地面に日増しに蓄積されてますので、その変化を地中の中にいる、ね、うん、あの生物たちが熱として実感し始めるのがこの啓蟄。
なるほど。
ということでね、うん、まあまあ啓蟄やでって意味分かって言ってるのかは分からないですけどその言葉をちゃんとね先生のお話を聞いて覚えてアウトプットしてる、
ね、すごいです。
すごいなと思って聞いてました、
ね、学者さんになるかもしれませんね
そしてね、うん、もう一つ今どんなタイミングなのかなということで、はい、3月7日、夜中の1時5分にですね、うん、魚座にて新月を迎えました、
はい、
はい、でこのね魚座というのは十二星座の最後を締めくくる星座、
うん、
で役割的にはですね手仕舞いですとか、うんうん、次の段階へと向かう準備、うん、そして主にねこの感情面の浄化というのを表すサインだそうです、うんうん、そして月が魚座にある日は涙を流すことも最高の浄化になるということで、今日はねまたたくさん笑えるようにいっぱい泣いてほしい日かなって、はい、思います、うんうん
うん、そうか、うん、涙流すとすっきりしますからね、
はい、時田さん、うん、最近泣かれたことあります？
ついこの前の火曜日、
あ、おととい？
そうですね、
はい、
僕はずっと毎週木曜日行ってるあの豊岡のね高校のね、
はい、
卒業式であ の呼んでいただいて行ったんですけど、そこで感動の涙を僕も流させていただきました。
はい、はい、さて時刻は3時15分を回っております。ここからの放送はギフト館富士山の提供でお送りいたします。ということで時田さんもつい先日涙を流されたと、卒業式 で、
はい、あのちょっと言ってよければ、卒業生が23人いたんですが、まあ、少ない生徒数なんですけどね、ね、卒業証書って言って読むじゃないですか、はい、1人目は全部読むんですけど、うん、2人目も全文読むんですね、で3人目も読む、結局全員読んだんですよ、毎一人一人1時間半ぐらいかかりましたけども、
なんかあのあなたはこの課題を終了したことを称しますみたいな、あれ2人目から普通以下同文ですよね、
以下同文って言うかと思ったら、これ毎年なのかなと、今回あの校長先生ね初めてなられた先生らしく、
はい、
で4人目にしていよいよ校長先生泣いちゃいましたね鼻チーンとか噛みながら、まあ、そこからやっぱりね、あの一人一人の生徒のその3年間を思い起こして、やっぱり校長先生自らがこう感涙に、ね、胸をこう熱くして、本当に生徒たちも、ね、あの 目頭を熱くして、
うん、
本当に感動的な卒業式でした。
すごい丁寧な先生ですね、一人一人思い浮かべて、
ね、本 当に父親以上の存在、
号泣しながら、うん、卒業証書を渡すと、
うん、そうですそうです
、あなかなか熱い場面に立ち会われましたね、
本当に良かったと思います。
はい、ね、今はそんな感じで涙を流すのにぴったりな時期、そうです、ね、というふうに言われております。はい、それではここで前回の宿題を振り返ってみましょう。
はい、はい、そうですね、前回はね、こんなこと、いいなというワクワクストーリーを、アウトプットして、くださいねって現実化するために、ね、何ができるかなっていうのをやってみましょうということでしたけれども、うん、はい、どうですかね、ゆかさん、いろいろアウトプットしてみましたか。
はい、まずいつものノートに書きましたよ。
はい、
私それこそその前回の放送で、うん、人も自然も豊かにする環境アーティストになる、
はい、そうですね、
いうふうに言いました。
ファンが1000人増えた
でね、その時田さんがおっしゃるには、そのためには何をできるか、うん、ワクワクしながらどんなことができるでしょうかというのが宿題でしたね。
う
ん、
そうですね、はい、
それでちょっと、まあ、書いてみたのは、うんうん、まあ、貝についてもっと学ぶですとか、うん、あとは海にもっと親しむ、うん、まずは自分が豊かになる、うん、そしてこのね、文化芸術に触れる感性を磨く、うん、作品に思いを込めるですとか、うん、あとご先祖様に感謝する、自然と調和した暮らしをする、環境に優しいものを選ぶ、ものを大切にする、うん、どんどんアウトプットする、出し切る、惜しまない、自然を尊び、自然を愛し、自然に親しむ、ビーチクリーンを続ける、でとにかくやってみる、思ったことを形にする、恐れからではなく愛から行動する、などなど
深まりましたね。
深まりましたよ、時田さん。ほんでね、これ書いただけじゃなくて、実はちょっと作品にもしてきて、はい、さっきね、時田さんにお見せしたんですけど、図鑑、このスケッチブックに貝殻の絵を描いて、うん、でその貝の、うん、まあ、どういう特徴がありますっていうのを、
ね、本当にさっき拝見しましたけど、一つ一つ
イラストと、
とてもとてもこれはもう宝物ですよね、全部手書きで、
はい、
ね、
これをこのスケッチブックをもう死ぬまでにたくさん増やしたい、うん、
いや、僕小学校の時にファーボル昆虫記とかね、シュバイツァー博士とか僕電気読みましたけど、まさにそのレベル、愛ですよね。
愛ですよ、これもうさかなクンレベルですよ。
いや、本当に本当に
もう私も憧れですからね、さかなク
ン。ぜひぜひもうぜひというか、もうそうなってるイメージしか僕できませんけどね、
はい、まだまだね、これからですけれども、
やっぱりアウトプットするとより明確になった感覚がすごく、
うん、ありますね。
ありましたよね、
うんうん、
これとっても大事で、みんなこんなことできたらいいな、あんなことできたらいいと思いはするんですけども、うん、こう実際に文字にする、絵に描く、でそういう資料を集めるっていうやり始めると、うん、でまた人に伝える、
うん、
どんどんどんどん奇跡起こる。そういうこともありましたか、人に伝えたりしました。
あったこの間、私びっくりしたんですけど、友人が突然私の前に現れて、うん、これお土産って言って渡してくれたんです、うんうんうん、でわーって思って、もうサプライズですよ、うんうん、でありがとうと思って、うん、こう中身を見たらですね、うん、貝殻が入ってたんですよ。
へー、そう、拾ってこられた。
しかもね、それ沖縄で拾ったんですって。
そう、旅行行った時に、
旅行行った時に私のことを思い出して、
それは
海といえばゆっかちゃんっていうのが、
なるほど、
嬉しい、一人でも伝わってると思って、
ね、インプットされてるわけだその人に。なるほど、
そうで、それをこうアクションに起こしてくれて、うんうんうんうん、起こして私に伝えてくれて、手渡してくれたっていうのが、もうすごい感動しました。
多分その人はなんとなくパッと思い出したんだと思うんですね、うん、だからそれだけ潜在意識が動いちゃったんですよ。
いやー、うん、びっくり。
アウトプットしまくることですよね、したもん勝ち。
そうですね、だって私ね、うん、その人が沖縄行くことも知らなかったですし、
ですね、
お土産よろしくって頼んだわけでもないのに、うんうんうんうん、やっぱ私がこうやってアウトプットをしていると、うん、やっぱその人が、あ、うん、海に行った時に、うん、そういえばこれあの子喜ぶかなと思って、うんうんうんうん、きっとね、ふと私の顔が思い浮かんだんだと思うんです、うん、もうそれがすごく嬉しくって、
ね、海といえばゆっかさん、うん、ね、ラジオを聞きの皆さんも海といえばゆっかさんですからね
ラジオ、おこがましいですけれども、
ラジオ局に海がいっぱい来たりしてね
一応マリンステーション京都なんで ね、
あ、いいですね、
海のことを発信していこうと思ってますよ。
いや、すごいすごい、そのワークが見事に的中して、
はい、ありがとうございます、この1ヶ月で大きな変化がありました。そしてね、この1ヶ月前、そのオンエアの後に、この先ほどの書き出したいっぱいあったじゃないですか、うん、はい、その中の一つに、夜寝る前にコツコツ作品を作るっていうのを書いたんですけど、うんうんうん、私この1ヶ月でちょっと変わって、うん、寝る前をやめて早起きして作品作りしようと思って、もうちょっとライフスタイルを変えようかなって思 て、この1ヶ月でもすでにちょっとそんな変化が見えました。
そこは私とシンクロしてますね。僕も早寝早起き、朝5時に起きるっていう目標を持って今日々チャレンジしてます。わ、
一緒だ時田さん、
あの、ね、朝の方がやっぱりね、潜在意識と顕在意識がやっぱりねリンクしてるんで、すごいインスピレーション湧くんですよ。やっぱり夢に向かうことによって、ね、なかなか苦手な朝起きが、早起きがね、
本当苦手私、
できることになっちゃう、うん、わすごい、
わすごい、今ちょっとシンクロしましたね。はい、はい、ということでね、これからも朝活続けていきたいなと思います。はい、舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私ゆっかがお届けしております、ななこちゃったラジオ木曜日。本日は第1木曜日ということで、スタンドバイミーのコーナーを TWM プロジェクト代表時田康弘さんと一緒にお届けしております。さて、それではここからの時間は生きがい論ということでね、はい、自分の人生のミッションを知り、
はい、
待って、自分の人生のミッションを知り、それを果たすために生きることで生きがいが湧いてくる、そして目の前の出来事すべてが生きがいにつながっているのだと自覚し、人生の山あり谷ありを悠々と楽しんで生きるきっかけとしてもらえたら、毎回生きがい論の創造の著者である飯田教授の生きがい論をもとにお話やワークを進めていきますということで、はい、今日はどんなテーマでしょう。
はい、前回ね、あの人間関係で悩むっていうことの価値についてね、はい、お話をしたと思います。全部ね、マザコンになるのも全部自分で決めてきたっていうね、はい、実はそうなんですよっていう話で、今日はね、あのそういう意味で、その人間関係っていうのは実はある程度設定してるっていうことで、うん、あのよく皆さんご存知なことはソウルメイトっていう言葉について、今日ちょっと、どういうことなのかね、そういうことも踏まえて話をしたいと思います。はい、今回も人間関係です。
はい、
ソウルメイトって意味ご存知ですか、ゆっかさん。
その魂がつながってる、
そうですね、まあ、直訳すると、まあ、魂の相棒、
そうですね、その恋人関係に限らず、
そうです、そうです、うん、まあ、あのドラえもん好きなんで、そこでジャイアンがね、心の友って言いますけども、うん、まさにそれが、今回も、会うべくしてあった、
うん、
仲間というか同志というか、そういう意味ではあると思うんですけど、うん、まあ、ちょっとそういう部分についてね、今回またこの生きがいの本質という本からちょっと読ませていただきます。
はい、
はい、何度もの人生でわざと身近に生まれ変わり、お互いに切磋琢磨している相手のことをソウルメイトと定義できるでしょう。数多くの被験者、この対抗催眠ですね、の被験者たちの証言を総合すると、典型的なソウルメイトは夫婦です。ね、両親や、兄弟姉妹もかなりの確率で何度もの人生を家族として生きているようです。また親戚親友あるいは宿敵などもやはり何度もの人生で関わり合っており、広い意味でのソウルメイトだということが分かっています。つまり現在身近に生活している人々やこれまでに出会った人々は、また今後の人生でも何度も何度も出会っていく可能性が高いことになります。だからこそ今回きりの通りすがりの縁に過ぎないからどうでもいいやというのは大間違いであり、
うん、
今回の人生での人間関係を良好なものへと高めておくことは今後の人生のためでもあるというわけなのです。この仕組みのことは昔から袖すり合うも多少の縁っていう言葉で奥深い格言で表現されていますって書かれてますけど、
はい、
ゆかさん、この、多少の縁っていう、多少っていう漢字ご存知でした？
私それこそ、それもね、幼稚園の縁だよりに書いてあるのを見て、はい、知ってました。
あ、そうなんですね、はい、ほとんどの人が多い少ないの多少の縁っていうね、それすり合うのも、大なり小なりちょっと縁があるんだから大事にしましょうねっていう話なのかなって皆さん思いがちですけど、
うんうんうん、
これは実は、その他の他に、生きるとかでね、今まで過去世の縁なんだっていうね、そういう意味があるっていう、ですから多情の縁という読み方したらいいでしょうかね。だから過去世からずっと深い縁なんだから、本当に本当に深い、大事にしないといけない縁なんですよっていう意味だっていうことなんです。
耳だけで聞いたら、あの多少、多い少ないの多少って思っちゃいますけれども、こんな深い意味があったんですね。
そうなんですよね、なんかだからそういうの分かっててこういうことわざったのかなって思っちゃったりしますよね。
はい、さあ、それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこちゃったラジオ木曜日、ここまでの放送はギフト館富士山の提供でお送りいたしました。 私ゆっかがお届けしておりますななこちゃったラジオ木曜日、本日は第一木曜日ということでスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。ね、時田さん、今回はソウルメイトという存在について。
はい、そうです。はい、であのソウルメイトのね、あれもいろいろ深い縁の仲間というか友というかですけれども、うん、その最たるものが夫婦なんです。
はい、
まあ、あの前回ね、先月言ったと思うんですけど、日本の離婚率 50% ってそれソウルメイトなんて感じですけど、ちょっとそこについてね、あのこのところだけ読ませてもらいます。
はい、
対抗催眠の被験者たちの証言を総合すると、夫婦はほとんどの場合、過去の人生でもまた次の人生でも、やはり夫婦として生まれ変わっているようです。時にはよほどの理由があって夫婦ではなく親子兄弟や親友として生きることもあるようですが、必要に応じて性別を交代しながら、大抵の場合は夫婦という形で助け合います。助け合いますって言われた時に、僕ねこの話すると、そんな助け合ってませんようちの夫婦とかってね、またあの人と一緒なんてね、いう風な人が結構多いんですけどね。これどういうことかというと、前回の人生はこうだったから、私が男であなたが女性奥さんだったから、今回は逆、そうしようねって、前回は私が浮気をしたから今度はあなたがしてねとかね。実は毎回
夫婦やってるんですね。
だから今のご主人もしくは奥さんが、っていう人だったかもしてもですよ。
はい、
実はそういうところレベルの高い夫婦関係をね、修行の夫婦関係を設定して生まれてきた。そういう意味でもう一度ご主人をね、ゆかさんも見直してみてください。
いやー、でも本当に何だろう、助け合いますって今ねおっしゃいましたけれども、そうなのかなって思う。なんか全く逆なんですよ、性格が、考え方とか。私は人生に自由を求めるんですが、彼は人生に安定を求めるんですね。だから何かと意見が合わないんです。でもそれもこの修行というかね。
そうなんです、ほとんどの場合そうです。実はうちもそうです。僕は本当にもうどんどん冒険したい。彼女は安定を求めるっていうね。
一緒ですね、うちと。まあ性別は逆ですけれども、
うまくいくわけがない設定を前もってして、僕らはそこで修行をして、もう今はもう同志みたいな感じ、もう30年以上連れ添ってますから、お互いの領域を認め合いながら、
はい、
同志として今いるっていうね。僕もこのことを知った時から、もう奥さんに対する不平不満全くなくなりました。もうそうやって約束してくれてきたからこそそうなんだから、ありがとうね、ありがとうねしかないですね。
そうですね。
だからこの家がそういう風になって、ご夫婦がなると、子供たちはもう本当に思い通り自分の決めてきた道をね、僕は行くんじゃないかなと思うんですよね。だからこの夫婦のことに関しては今後も深めていきたいと思いますので、楽しみにしててください。
面白いですね。そのいわゆる仲がいいっていうのだけが、こういい夫婦ではないっていうことですよね。
そうです、そうです。いろんなことがあるから学べるわけで、ドラマでもそうでしょ、いろんなことあるから面白いわけで、
紆余曲折あってね、
何にも最初から最後までハッピーなドラマって誰も見ませんよね。
だいたい悪役が途中で出てきたりね。
そうだから人生楽しい。だからちょっと今ね、もうなんかあの人とはもうピリオドを打とうかしらとかね、今熟年離婚というのも多いですけども、大事なことはやっぱお互いに成長し続ける、お互いにリスペクトし合える自分であろうっていうね、そこの観点があるとね、みんなどんどん変わっていけると思うんですけど、良い、いい方にね。僕もそうありたいと思ってます。
はい、ということで今日はね、ソウルメイトについてお話をお伺いしましたが、なんだかこれ続いていきそうですね。
はい、次回もぜひやりたいと思います。お楽しみ、
お願いします。じゃあこの辺で今月の宿題をお願いします。
今日のですね、ゆかさんのその状況を聞いて本当に素晴らしい展開が起こりました。そこで、期日を次は決めましょう。で今、ゆっかさんが決めている人と、自然に、なんだっけ、
人も自然も豊かにする
環境アーティスト、それをいつまでになる、これね、なれるかなれないかどうでもよくて、じゃあ年内になるでもいいんです。で今、皆さんがこうあれが実現したいな、これを達成したいなと思うのを、いつまでにってまず決めることなんです。でプラスなっちゃった自分をイメージし続ける、それぜひやってください、ゆかさん今それやり始めてるので、でどこどこでこうやってる私っていうのをね、ちょっと5分ぐらい妄想する、そんなことぜひやってもらいたいなって思います。ですから、期日を決めることで、そうするとさらに潜在意識は動きますよっていうことです。 でそれをやってみて実際どうだったかっていうのはまた次回ゆかさんのね、検証したいと思いますので楽しみにしております。
はい、はい、ということで今月のワークは期日を決める、
はい、一つ一つについて期日を決めてください、
はいはい、その自分が立てた、ま、その目標というか、うんうん、自分は何々の何々になるっていうのを決めた、
うん、
じゃあそれをいつまでになるんですかということで、
そうです、
まあ、具体的な日程を決めるということですね。
経済的な問題とか時間的な問題とかも全部取っ払って、うん、いつまでになりたいかってまず決めちゃう、
うん、
そうすると潜在意識が動く、うん、
なるほど、うん、そうなってる自分を妄想しながらということですね。
はい、はい、ぜひやってください。
はい、ぜひやってみていただきたいと思います、はい、それでは今日はね、この後は舞鶴で自分にご褒美の日ですね、
はい、今日も、古民家宿の西川さんでね、この後から深夜まで、うん、メンタルケア気候生態調セラピーという形でまたさせていただきます。
はい、はい、いつもの西川さんですね。
はい、そうです、
はい、そしてねもう一つ B アップ単語、そして新しく B アップ宮津も、
はい、そうです、いよいよ宮津で、この町おこしイベントをね、あの美と癒しのスペシャリスト、今回あの10店舗中6店舗が地元の宮津の方が、参加してくださいます。初参加の方もねたくさんいらっしゃいます、お味噌作りをされている主婦の方であるとか、あと手作り小物ですね、まだどこでも出店したことがなくて好きで作ってて、うん、今回初出店という方もいらっしゃいますし、あとは地元の、海産物を元にね、うん、加工品を販売してらっしゃるあの老舗のお店が出店されたりとか、新旧もう、ね、昔から商売されてる方もこれからやっていきたいなという方もたくさん集まってのワイワイガヤガヤでやりたいと思います。
はい、はい、ということでねこの B&B 単語は 毎月第2、はい、日曜日ですか ね、
はい、そうですね
開催されていましたが今回初めて宮津でも開催になるということで、はい、第3日曜日になるんですかね。
そうです、これからその予定でやっていきたいと思います。
はい、はい、ということでね宮津だと舞鶴からも近くなりましたの で、ね、行きやすいかなと思いますけれども、はい、
浜町のミップルの3階のね浜町ギャラリーでさせていただきます。はい、
ミップルの3階での開催ということです、はい、そのね地元の宮津の、大豆と宮津のお米そして天然の、はい塩で熟成させた生きているお味噌、
はい、そうそうそう
だったり
美味しかったですよ。食べたけ
どもう召し上がったんですか。へえ、そしてねこう一つ一つ思いを込めて作っておられるハンドメイドの、
はい、
雑貨だったりあとは地元で生まれた手作りの加工品ということで ね、もう本当にいろんな方また単語とは違う出店者の方が
そうなんです、
はい
本当に楽しみです。町おこし元気になってほしいです ね、
はい、ねこういった、ね、物販の他にももちろんあのボディケアリラクゼーション、はい、ということ で気候生態腸セラピー、はい、オイルリンパケアヒーリング、はい、フットセラピーもあるということですね、はいございます、はい、ぜひこちら足を運んでいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。そして、心屋塾が今6期生募集中ですか。
そうですね、この5期生がちょうど今週月曜日から始まりましたの で、はい、で6期生この4月スタートの6期生がね、限定5名であと2名になりました。
はい、はい、そしたら今スタートした5期生どんな感じですか。
ね、5期生はねお昼バージョンなんです、うん、今まで金曜の夜だったんですけど、子育てまだ生まれたばっかりの赤ちゃんがいらっしゃるような主婦の方が、まあ、主体なんですけど、本当にお昼バージョン であと修了生の方もオブザーバーで今入られて、もう初回からもうなんかすごい目から鱗みたいなね、トラウマが外れちゃったりとか、とても楽しい現象が起きております。
はい、ね、そんな話を聞いて気になるわっていう方いらっしゃいましたらぜひね今第6期生募集されているということです、はい、4月スタート限定5名、ね、もうすでに3人埋まってるんですか。
そうです、はい
はい、残りわずかとなっておりますので、はい、詳しくはね TWM プロジェクトさんで検索をしていただきたいと思います。ーホームページのほか Facebook ページもされていますよ。
はい、
はい、ということでね時田さん今日も楽しいお話をたくさん、はい、ありがとうございました、
ね、いっぱい話したいことねあったんですけどね厳選して、うん、濃い話も今日させていただけて本当楽しかったです。
もういつもね時間オーバー気味になるんですよね第一木曜日ということでねあのラジオを聞きの皆さんもぜひねいろいろとこうアウトプットしてみたり自分の内側と向き合う第一木曜日にしていただきたいなと思います。
ぜひぜひしてほしいと思います。
はい、はい、それでは本日のゲストは TWM プロジェクト代表時田康弘さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。